君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
そろそろ地球外生命体の探査も真面目に行う時代ですが、生命体の定義があやふやで時代についていっていないのです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は科学的な生命の定義のお話。義歌大環境生命工学系梅影壮先生の研究室を訪ねます。
どうして生物が地球で生まれたのかっていうのは分かってない。
はい、今のところは全く分かっていません。タイムマシンとかないですので確かめようがないということで、
うん、
今のところどうやって生まれたかっていうことについてはもう全然想像するだけということになっています、う
ん。まあ、でも一応こういうことだよみたいなことは言われてるんですか。
一応そうですね、いろいろ説はあります。一つはその宇宙から生き物がたどり着いてきて、
お
でそこでまあ定着して進化してきたっていうような説と、
いきなりすごい説ですね。宇宙人が最初っていうことですか。
宇宙人、まあ宇宙の生命体ですか。
僕らが思うような知的生命体でなくて、なんか漂っていた、
まあ、多分 どんなものでもいいと思うんです。とりあえず生きてる何かしらの、うん、まあ、生命体というものですか、うん、それがまあ地球に降りてきて、で育ってきて我々になったというまあ考えと、もう一つはやっぱり地球上で生き物が誕生して、それがまあ我々になったと。
地球にあった材料で、
あ、そういうことです。はい、
できたのか、はい、どっちだろう、
どっちだろうと。
今のところどっちが優勢なんですどっちでもない、
どっちでもないって言いますか、まあ個人的には地球上で生まれた方がいいかなとは思います、うん、
先祖宇宙人よりねあ、そのいや、まあ見てきて誰も見ることができないのでわからないわけなんです、
はい、そうです。はい、
それどれぐらい、まあ、地球ってなんか誕生46億年って言うじゃないですか、
はいはい、今の説で有力なのは、まあ、最初に生命ができたのは38億年ぐらい前ということになってまして、
はい、
よりなんか生命もどきはもう41億年とか42億年前の地球で誕生したんではないかというふうに考えられています。
意外に地球の歴史の最初の方っていうイメージがありますね。
そうですね、はい、おそらくその地球誕生の歴史から考えますと、うん、まあ、数億年ぐらいで、まあ、生命ができるようになったといったタイムスケールなっています。
その頃っていうのは何ですか。僕ら子供の頃見た本でいうところのまだ溶岩がダーって流れてて、はい、火山ドッカーンみたいな時代じゃないんですか。
おそらくマグマがその地球の表面を覆ってる頃は、うん、もちろんそのすごい温度が高いですので生き物は生まれることはできませんけれども、その温度が高い時に、まあ、水蒸気が上がってきて雲ができて、で、まあ、雨が降ってまあ、地表が固まったと、
うん、
言ったところからハイスタートで44億年前ぐらいと言われて、
それぐらいでもう冷えるんですね、
はい、地球誕生から2億年ぐらいで、
うん、
まあ、ようやく、まあ、生き物が誕生できる場になったと。
それももちろん見てくることはできないですけれども、それはもうそれでいいです、
ね、それはおそらくその地質学的なあの研究であるとか、うん、あの惑星の研究をする方たちがもうおそらくこれで大丈夫だろうっていう風な形で話は進んでいます、
う
ん、はい、
もうプラス数億年すると生命もどきが、
はい、
生命もどきっていうのが気になりますけど、
もうちょっと もどき どういったものがもどきかわからないんですけれども、
うん、
生命と非生命のまあこう行ったり来たりしてるような のがまあイメージされてるんですが、うん
はい
まあ、生まれてはまあまた何も非生命に戻ったりっていうようなトライアル&エラーのようなものを繰り返して何かポコッと生命体ができたっていうのがその38億年前、うん、
何にもと生命もどきと何にもと生命もどきと行ったり来たりして突然生命グレードに上がるっていう、
おそらく多分いろいろこう生命ができるシナリオはあったと思うんですけれども、
うん、
こういったシナリオは途中でやっぱりもう死んで途絶えちゃったとかいうようなものがいろいろあった中でたまたまぽっこりうまくいったのが、まあ、我々の祖先になるんじゃないかと。
なるほど、なんか大学の研究にも似たようなそんな努力がかつて40数億年前こういう方法はどうだろう、こういう方法はどうだろうっていう、
ああ、そう、そういうことになると思います。
もちろん意思はないん
でしょうけど、はい、意思はないですので多分その当時の地球の環境にうまくフィットして、
うん、
持続できるようなシステムが組み上がった時にポッド生命が生まれるんじゃないかなというふうには考えられています。
材料っていうのは何だった？
基本的には当時 の, その生命が生まれた時の、うん大気の成分ですけれども、今のところはその二酸化炭素とそれから水と窒素とそれから二酸化硫黄が主成分であるっていう説が有力です。ですので酸素はもちろん全くありません、うん、
酸素はやっぱり植物が作るまではない。
酸素はその、光合成をする細菌が出てきて初めて酸素が出てきます。それは、生命が誕生してから3億年ぐらい経ってからようやく光合成する細菌が出てきます。
それまでは生命は酸素いらない生命だ。
そういうことです。で私たち の, その体の中でエネルギーを作り出す代謝のシステムっていうのがあるんですけれども、
うん、
そのより根源的なエネルギーを作り出すシステムというのは酸素はいらない反応で全部進んでます。
今の我々の中でも、
はい、そうです。ですので、うん、おそらくその原始的な生物も、まあ、酸素はいらない環境で生まれたっていうふうには考えられています。
じゃあ生命体って何だろう、生物っていう定義はあるのか、
はい、
生命が生まれたのはいつでどうやってできたのかって考えるときには生物の定義を決めとかないといけないわけですもんね。
はい、そうです。生命の定義を考えておかないと、
うん
まあ、実験をするにしても観測をするにしてもこれが生命だっていう断言ができませんので、
うん
まあ、もちろんその生命の起源を考えるときでもやはり共通の認識、生命の定義があった方が、うんまあ、科学的な議論が進められるっていうふうに思います。
それは一応先生たちの業界では決まってるんですか、
はい、
生命の条件みたいなの。
今のところは全くいろんな説があるんですけれどもこれだっていうのは全くないです。
決まってない。
決まっていません。
決める必要がないってことなんですか。
いや決める必要はあると思います。最近は、うん、その地球の外に、まあ、生命体がいるのかどうかっていうのを探索するようなプロジェクトが進みつつありますので、
あ月行ったり火星行ったり、
そうです。その際にはやっぱりその定義をカチッと決めておかないと、うん、これが地球外生命体だっていうふうに断言することができなくなりますので、
タンパク質の塊があったから生命だって言っても、はい、いやこれ生命活動してないただのタンパク質の塊だよ。
そうです。そういったところが
ね、
はい、
いやタンパク質の塊は生命体だよっていう人がいるかもしれないですしね、
はい、言いたい人がもう何でも好き勝手に言っちゃっても話がまとまらなくなりますので、
宇宙人がいたっていうところでいやこれは宇宙人じゃない宇宙人だっていうの意見が分かれたら残念ですもんね。
そうです、はい、自分で勝手になんか思想的にまあ、思う分にはいいんですけど、やっぱり科学っていうのは一般の人が、
うん
まあ、共通に受け入れられないといけませんので、まあ、科学的にまあ定義をしていくっていうのは非常に重要だと考えます、う
ん、なんかこの生物か生物でないか考えるアプローチみたいなのっていうのはなんか決まってるんですか。
はい、まあ、2つ大きくアプローチがありまして、1つは今の人間とか生き物を少しずつ、うん年代を遡っていって、まあ、生命の起源にたどり着こうという、トップダウンアプローチというものがあります。
ほう。
で、もう一つは 時間の順番を追って、まあ、何もないな二酸化炭素みたいなところから少しずつアミノ酸ができて、うん、タンパク質ができてちょちょちょっと増えてってようやく生き物ができたという、まあ、条件を考えることで、
うん、
まあ、生命の定義を考えようというようなボトムアップアプローチというものがあります。
現代から過去に行くのか
過去から、
過去から現代に行くのか、
はい、おっしゃると
どっちがメインの流れなんですか。
メインはやはりそのトップダウンアプローチの方で、うん、まあ、我々の生きているものから例えば人間とか犬とか、うん、そういった生き物の共通の性質を抜き出して、
うん、
まあ、生命を定義にしようという考えが一番まあしっくりくるだろうということで、
あ、
まあ、そちらが一番まあメジャーな考え方になっています。
やりやすいからということですか。
あ、やりやすいから考えやすいからっていうのが多分一番重要っていうか、そこがポイントなんじゃないかなと。
最初生まれたところっていうのは見ることはできないわけですしね、
はい、
いっぱい定義はあるわけですよね。
はい、今のところ決まった定義はありませんので、
うん、
まあ、言いたい人が好き放題に言ってるという状況です
そんな中でも、まあ、あのこれとこれとこれみたいな代表的な定義というのを紹介するとするとどう。
そうです、今のところだいたい300ぐらい定義があって。
ああ300、 300でも300ってみんな言いたいことを言っていたらもう本当に星の数ほどでしょうけれども、はい、その300っていうのは結構じゃあメジャーどころが300っていうことです。
多分マイナーなものも含まれてると思います。はい、でそこからまあ抽出して、うん、まあ、大きく3つぐらい、うん、挙げますと、1つは教科書とかによく出てくる、まあ、生命の定義、まあ、条件としては、
はい、
まあ、膜で覆われている、それから、まあ、自分でご飯を食べて生き続ける能力があるということと、うん、もう一つは、まあ、子孫を残せるかと、自分の分身を作れるかという自己複製、この3つ。
ちょっと自分が生物である自信がなくなってきました自分でご飯を食べれるか子孫が残せるかちょっと自信がなくなってきました。
あ、まあ、私もそうですけどプラスアルファでその環境に適応して進化できるかっていうのをまあ付け加えた方がいいんじゃないかっていうことをまあ言っている先生もいます、
うん、これがまあ今教科書に出ている、
まあ出ている、そうです
ということですから、はい、まあ、メインと言っていいんではないかという、はい、そういうことなんですね。その他は、
その他は、まあ生物と科学の視点がまあ合わさったような説で NASA で採択されている生命の定義というものが、
NASA は教科書とは違うことを言ってるんです。
言い方がちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、うん、その自分でそのエネルギーを生み出すとかご飯を食べて生き続けるっていうようなところを、うん、もう少し、まあ、それは結局のところ化学反応ですので、
うん、
化学反応が行えるっていうことをまあ条件に入れています。
お
でそれを自分自身で化学反応を起こしてエネルギーを取り出せるっていう化学の視点と、もう一つはやっぱりその進化していくっていうのを生物的な視点を入れて進化できて、うん、かつ、まあ、自分で化学反応を生み出せるっていうのが生命だというふうに言っています、うん、
それは NASA、
NASA です
なんですね、
はい、
そして
もう一つは物理の視点で、シュレーディンガーという物理学者が言い出した、生物は負のエントロピーを食べて生きている、
負のエントロピーを食べて生きている
その熱力学的な話があります。例えばですけど、部屋の中を整理整頓お片付けしますけれども、
うん、
ちょっと経つとごちゃごちゃになってきます、
うんうん、
でそれはエントロピーの問題で、まあ、自然的にはまあランダムな複雑な方にこう移っていくのが当たり前、
うん、
例えば片付いてない部屋をずっと眺めてても整頓された形に戻らないっていうところがその負のエントロピーの問題で、人間ですと秩序だった形ですけれども、
うん、
それがこう死ぬバラバラになっちゃう、そのバラバラにならないようにエネルギーを蓄えてないと生きていけない、
うん、
そういったまあ死なないようにこう生き続けることができるのがそのシュレーディンガーが言ってる説になります。
お片付けができない人は生命ではない。お片付けができない散らかってる人は死んでいるっていう感じ。
あ、そういうことです。まあちょっと違うかもしれないですけど。
ああ、そのあたりが非常に支持を得ている。
支持を得てるというか、それ本にも書いてあるんですけれども、うん、まあ、一応物理の視点でおそらくまあこういった言い方をしてても問題ないだろう。
物理の視点とか科学の視点とか生物学の視点とか、
はい、
立場によってやっぱり違うわけなんですね。
そういうことになります。やっぱり学者さんの、まあ、専門知識を生かして、
うん、
自分で考えてこう、まあ、生命の定義を考えてらっしゃいますので、
うん、
それぞれのそのバックグラウンドに応じた生命の定義っていうのはもうたくさん出てきています。
じゃあまあ市役所の職員の視点とか、
あ、もちろん
そうです、はい、主婦の視点もあるかもしれません。
もちろんあります。
そんなこと言ってるとやれ300だ500だと。
今のその300あるっていうのは科学的な考えで300ですので、うん、例えば、うん、宗教的な考え方とか そういったものを入れるともう本当に個人個人っていうことになってしまう。
あ、人の数だけ、
人の数だけあると。
でもそれをなんとかこう一本化していかないと、
そう、
宇宙生命体発見できないわけですね、
はい、
ということで今なんとかしなきゃという動きがあると、
はい、なんとか共通認識をなんかこう立てていって、うん、これだっていうのができればいいなという感じになっています、うん、
やっぱり最大のその障害となっているのは立場が変わると見方が変わるってとこですか、
はい、立場が変わりますので、うん、やっぱりこうまとまらないんじゃないかと。で、もともともうその立場が違うともう説がもうバラバラになっちゃうので、
うん、
もう定義を作ること自体もなんか めんどくさいというか
いらないじゃない
か、いらないんじゃないかっていうことを言ってる先生もいらっしゃいます。
その他どうですか、生命はこれって定義づけるのに非常にこう大きな問題となっているところっていうと、
大きな問題やっぱり、まあ、地球の生き物しか我々は知らないということで、仮にまあ宇宙人がいたとしたら、うん、宇宙人とまあ地球にいる生物を比較してより共通した性質をまあ抽出するっていうことができるようになると思うんですけれども、やっぱり今のところ地球の生命しか知らないので、
うん、
まあ、やっぱり地球型の生命の定義しかまあ考えられてないっていう見方もできます。その点でやっぱりまあ偏りがあるかもしれない。
突破口っていうのはなんかあるんですか。
やっぱり実験的に説をサポートするようなデータが得られるとよりその説がどんどんこう確信を持てるようになってくると思います。
実験っていうのはもしかして生命体を作ってみるとか、
おそらくそういった研究になると思いますし、もしくはもう本当により原始的な生命体を見つけるとか、その痕跡を見つけるとか、測定する方かやっぱり自分で一からこう作ってみて、こういった条件ではないと生き物ってのはできませんよっていう条件探しと、まあ、2つアプローチがあるかなと思います。
原始的な生命体というのはやっぱりもう化石になっちゃってるわけですか。
そうですね、はい、微化石、ひょっとするともうそういうの見つからないかもしれないですけれども、その地球外の探査っていうのをそういったものを見つけるっていうのもなんか一つ目的みたいになっています。
ああ、それで今一生懸命石とか取りに行ってるっていうのがあるんですかね。
はい、まあ、石を取ったりするのはその、まあ、宇宙の環境を知るっていうこともありますし、
うん、
古い年代の、まあ、状態が固定されてますので、その隕石とかを調べると、まあ、その地球の、まあ、生命が誕生した時の、まあ、地球の状態を知るっていうことができますので、よりどういった、まあ、原始地球の環境だったかのより詳細に知ることができるということで、うん、まあ、外にいて調べたりということをして、う
ん、宇宙とつながってるんですね、この研究は。じゃ
あ宇宙にもつながっていますし、もう宇宙の誕生からずっと
そうですね、
歴史がずっと続いてるもんだと思う。
ということで非常に大きな問題ですけれどもね、皆さんはどうでしょうか、生命の定義というのが、ま、大変な研究だなと思いますけれども、
それ自体をまあ研究にしても多分なかなか突破口っていうのはなかなか見つからないので、うん、生命の定義だけを考えるっていうのはちょっと難しい、
うん、あの梅影先生は今テーマにしている研究というとどういう分野なんですか。
今はその RNA と呼ばれる 物質の研究をしています。
RNA ってあの DNA からコピー取って、
はい、
運搬して、
そうです、
ね、また DNA のコピー作るって、はい、あれですよね、
はい、その RNA っていうのは DNA と構造はまあよく似てるので、
うん、
兄弟みたいな関係にはあると思うんですけれども、
うん、
RNA の出来方とかを調べていくと、原始的な地球では RNA の方がより出来やすい、うん、DNA よりも出来やすいっていうふうにまあ考えられています、
うん、
ですのでその RNA はより原始地球上でまあ反映していたんじゃないかっていうふうに考えられていますので、
うん、
RNA がどのように進化してきたかっていうのを調べると、生き物ができるまでの、まあ、進化の過程を調べることができると。
普段はそっちの方の研究をしてらっしゃるわけなんですね、
はい、ただやっぱり最終的にはどういう条件で生命が生まれたかっていうのを知りたいので、
うん、
まあ、進化の研究はしつつ生命の定義というのは考えておかないと、
うんうん、
まあ、最終的な方向がちょっとブレちゃいますので、考えるようにはしていると。
原始の生物っていうのはRNA しか持ってなかったっていう段階があった、
生き物ではないと思うんですけれども、 RNA だけで、まあ、進化するようなシステムができてたんじゃないかっていう説が今有力です。でそこから、RNA の情報とか機能とかが少しずつ DNA とかタンパク質に置き換わっていって、
うん、
現在の、まあ、DNA を中心とした生命システムになっていったというふうに考えられています、
はい、ということをやってらっしゃる
ということ、そういうことです、はい、
うん、まあ、そんな中でこう関係して生命の定義っていうのを今すごいんだぜっていうお話を今日僕らに紹介していただきましたけれどもね、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました梅影先生の業界用語は
名王代。冥王星の冥王と、それから時代の代を取って冥王代というふうに漢字で書きます。でどういった時代のことかと言いますと、地球誕生が約46億年前に起こりましたが、そこから約40億年、46億年から約40億年あたりの年代のことを冥王代というようになっています。でこのまあ、46億年から40億年前あたりの間に科学的な進化が起こって、まあ、例えばですけれども二酸化炭素を原料にしてアミノ酸であるとか、そういったものが合成されて、そこから進化をして、生命が誕生した、そういうことが起こった年代だと言われています。
今年2016年は豊橋技科大開学40年の年です。技科大ができたのは40年前、1976年でした。全国の高校生たちが卒業後の進路としてさらに学びたいと大学を希望しても、当時3年次編入はなかなか難しくて、じゃあそれを前提とした工学系の大学を作っちゃえっていうことで、豊橋と長岡にできたのが技術科学大学なんです。豊橋技科大のお誕生日は1976年、昭和51年10月です。今年2016年10月で満40歳を迎えます。
しろ、ギカダイ。
これ誰得だよ、クサクサクサ。うわー、クサクサクサクサクサ。なにこれ、かわよす。わらわらわらわらわら、わらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわら。次週5月7日の天白の城は、ニコニコ動画などに投稿されるコメントで世の中に革命をもたらすかもしれない研究、理科大情報知能工学系小林明夫先生を訪ねますぞ。楽しみに。